ブリランテ。四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
皆さんこんにちは、 FM コーチの加藤由衣です。今日は空飛ぶ八百屋生産者組合代表の堤健二さんにお話を伺います。ブリランテ、四国の輝く人たち。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日のゲストは堤健二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
堤さんは愛知県のご出身で、大学進学をきっかけに高知を訪れ、卒業後は県外でサラリーマンなどを経験し、再び高知県へ帰ってこられました。現在はオクラや葉ニンニクの栽培を中心とした農家を営みながら、高知県の地域活性化、農業の普及に尽力をされております。しかもバンドマンなんですよね。
はい、一応ってつけといてください。
一応バンドマンということで、はい、まず空飛ぶ八百屋について教えてください。
はい、昨年の11月2日に高知龍馬空港の方にオープンした空飛ぶ八百屋という、まあ、生産者が直接野菜を持ち込む形の直売所的な八百屋さんが、空港にできたんですけど、はい、ちょっとパッケージングされた野菜が置いている空港はあるかもしれないんですけど、はい、裸のトウモロコシとか裸のオクラが並んでる八百屋さんっていうのは多分全国で初めての取り組みであると言われてます。
まあ、生のお野菜を販売するっていうのはかなり周りからも珍しがられたんじゃないですか。
逆にですね、こういうのを待ってたっていうお客さんがすごい多くて、日曜市とか行かれて、はい、けど観光の途中だから諦めて帰る人たちいっぱいいるんですよ。で、帰りがけに空港にで見たらあるじゃんってなって、買って帰られる方がすごい喜んでくれてますね。市場っていう意味で言ったら、高知県の人口も80万人切っちゃいましたけど、はい、空港の利用者って130万人いるんですよ、まだ。はい、変な話、高知県の人口より多い人が通過してる場所なので、本当にその場所を開けてよかったなという。
空港に八百屋さんを出店しようっていうのは、はい、まずどこから生まれた発想なんですか。
高知龍馬空港のすぐそばで農業を始めたので、はい、ずっと飛行機が飛ぶのを見ながら野菜を作ってたんですね。はい、空港がこんだけ近いところにあるからなんかしたいよなと思ってて、変な話、東京まで1時間あったら着くわけじゃないですか。はい、空飛ぶオクラやりたいなとかって言ってたんですよ、はい、始めた頃から。でそれと同時に、今の空港の社長の東郷さんが空港で地場のものを売りたいっていうコンセプトで、何かを立ち上げれないかっていう時に野菜だろうってなったんですよ。でたまたま引き合わせでトントン拍子で話が進んで、どんどんどんってオープンしたみたいな。僕はとりあえずこのなんかこのアドバンテージをとにかく利用したくて、普通の農家さんが近くに空港を作るって無理じゃないですか。
そうですね。確かに。
なので逆にこの立地を利用できないかなっていうのはすごい強く思ってました。
うん、はい、じゃあ実際にオクラは空を飛びましたね。
もうバンバン飛んでくれてます。
堤さんがもともと農業を始めたきっかけをお伺いしたいんですけれども。
僕が農業を始めたきっかけは、それまでサラリーマンしてたんですけど、はい、サラリーマンをしてた時の社長の実家に今お世話になってるような形で、その社長は農業やらないので、
やらないので、
あ、なんか僕が引き継げるんじゃないかなみたいな感じで話をしたら、結構トントン拍子に話が進んでしまって、それまで農業やるとか考えたこともなかったんですけど、はい、まあ何かしらなんかちょっと自分で事業というか商売をしたいなという思いはあって、たまたま選択肢でポッと出てきたのがその農業で、
農業をされてどれぐらい経ちますか。
6年目ですね。
もう10年ぐらい。
いや、もうやってそうでしょ。
いや、高知県内での堤さんの知名度が非常に高くてですね、オクラのケンちゃんというふうに皆さんにもね、親しみを持って呼ばれてますし、
まあちょっと戦略的な思いもあって、オクラですごい有名な農家さんって高知県ではまだそんなにいなくて、トマトの生産者とか、ね、生姜の生産者とかってもうすごい人たちがいっぱいいるので、チャンスだなと思ってとりあえずオクラで一番になろう としたのが、まあ、そういうところにつながってるのかなと思いますけどね。
オクラを選んだきっかけ、
さっきのトントン拍子の話じゃないんですけどさあ野菜を作ろうってなった時に、もう自分で全くやり方が分かんなかったので、近所のベテランの農家さんとよく話す世間話をしている中で、そのおじいちゃんが作ってるのがオクラだったんですよ。で畑が真向かいで、はい、教えてもらいながらできるじゃないですか、オクラ教えてくださいってしたのがきっかけなんで、
ご近所さんが、はい、オクラじゃなくて別の野菜作ってたら話が変わってましたね。
多分その野菜をだから別の野菜を作ってたと思います
あと堤さんは収穫体験も積極的に行ってて、はい、子供さんが畑にいらっしゃったりとか。
そうですね、定期的にというか、そういうものにちょっと力を入れてやってます。
積極的にされる理由はあるんですか？
一つはやっぱりその農業を身近に感じてもらいたいっていうのと、本当はあの観光資源にしたいなという思いがあって、高知の農業って青い空の下、うん、緑広がる畑で、うん、天気のいい日にここで採れたての野菜を食べるっていうのは他では絶対できない体験になってくるので、せっかく高知ってねやっぱり観光圏なので、そこに結びつけられないかなと思って始めたのがきっかけですね。
うん、堤さんの今後の展望はありますか？
そうですね、土佐中華っていうのを やろうと思ってるんですよ、
はい、
高知県って中華に強い野菜が結構実はいっぱいあって、一つのカテゴリーとしてブランド化できないかっていうのをカチンエンさんと、うん、今高知県さんと取り組みをしてて、その生産をその空飛ぶ八百屋の生産者組合でを中心にできないかなということで今準備をしております。
はい、はい、では最後に活動を通じて感じたことをキーワードとして一言で言うと何でしょうか？
ないものねだりをしない。農業やっててもないものばっかりなんですよゼロから始めたので、うん、それをあれがあればこれがあればって考えてても進まないので、今手元にあるもので何をどうやったらちょっとでも前に進むのかっていうのを常に考えるようにしてます。
今日は空飛ぶ八百屋生産者組合代表の堤健二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ四国の輝く人たち、今日のご案内は FM コーチ加藤由衣でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。